広報津南、新潟県津南町、2015年8月20日号、ナンバー650。1ページ、表紙。表紙の写真。津南祭りのお祭りパレード。ご当地ヒーロー。雪下戦隊忍神社 S56 のショーに、沿道の子供も一緒になって踊っていました。地域で盛り上がるお祭りっていいですよね。写真の説明。国道117号、大割の交差点付近のカラー写真です。仮装した人たちがパフォーマンスを披露しています。右下に、夏の夜の夢と毛筆書体で白抜きしてあります。写真終わり。2ページ、津南時間。華やかな宴の裏には、津南町を南北に通る大動脈、国道117号線。津南祭り大民謡流し、お祭りパレードの時間は、国道を封鎖し、沿道は大勢の人であふれます。露店が立ち並び、華やかに行われる宴の裏には、必死に職務を遂行する警察官や交通誘導関係者がいることをご存知ですか？時には大型トラックにクラクションを鳴らされながら、ただただ安全に車や歩行者を誘導できるように働く。縁の下の力持ちがこのイベントを支えています。写真。写真の説明。陣馬下交差点付近の白黒写真です。反射ベストを着た3人の誘導員と、右端に2人の歩行者が写っています。交差点の向こう側には、大型バスが止まっています。写真終わり。3ページ、広報津南、ボリューム650、8月20日号、目次、コンテンツ、フューチャーズ。4ページ、街角スケッチ特別編、津南祭り、ひまわりウェディング。6ページ、特集、国勢調査が始まります。12ページ、町水泳大会結果について、レギュラーズ、10ページ、見て知って得をする河原版。13ページ、津南街角スケッチ。14ページ、みんなで編集会議、こんにちは地域おこし協力隊です。15ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。16ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。17ページ、津南の文芸。18ページ、こんにちは、包括支援センターです。19ページ、はーい、保健師です。健康づくりアラカルト。20ページ、生き生き大好き津南町。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、農業委員会の窓。23ページ、アドアド通信、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室。津南町の人口。町では津南音声薬の会さんに広報津南の音声薬を委託しています。お聞きになりたい方はホームページをご覧いただくか、詳しくは総務課電話 765-3112 までお問い合わせください。写真4枚。ページの左端に 縦三段、中段には横に2枚の写真が配置してあります。写真の説明。1、ひまわりウェディングのウェルカムボードの写真です。式を挙げた家族4人が雲を浮かべた空を背景に高く両手を挙げています。ボードの中央部には小さなひまわりの花をたくさん寄せて立体的なハートが作られています。立てられたボードの手前に大ぶりのひまわりが1輪添えられています。2、パフォーマンスに出演する一人の女性が手によさこいつなんと書かれた扇子を持って笑顔で写っています。3、特設ステージで行われたラムネ早飲み大会の写真です。空を仰ぐようにしてラムネを飲んでいる参加者一人と、その手前に飾られたラムネの瓶と山盛りのかき氷をあしらった優勝トロフィーが2本写っています。4、お祭りパレードの写真です。仮装して踊る男性グループがポーズを決めたところを道路中央から撮っています。写真終わり。4から5ページ、街角スケッチ特別編。7月25日、第36回津南祭り。夏を飲みきれ。写真12枚。1、写真の説明。5人の子供たちがラムネを飲んでいます。その近くでマイクを持った司会者が応援しているようです。2. DSS ダンスパフォーマンス。 3. 津南栄村をつなぐリレー親友喧騒会。写真の説明。ゴールテープの向こうに大勢のチームのメンバーが横並びで走ってくる姿が写っています。 4. おかえり津南トークショーには日産キューブのデザイナー桑原博忠さんや株式会社セガのゲーム機開発設計者桑原健二さんもふるさとの舞台へ。写真の説明。ステージ上で司会者と参加者6名がパイプ椅子に腰掛けて話をしています。参加者は足元にそれぞれの名前を書いた大きなボードを置いています。5. 演舞が際立つよさこい津南。 6. 初開催浴衣でじゃんけん大会。 7. 岩に食らいつけクライミング体験会。 8. 津南省チームによる音楽サークル演奏とゲリラダンスモブ。 9. お祭りパレード常連チーム S56。 10. フィナーレ花火。写真の説明。明かりを消したお祭り会場から後方に上がっているスターマインを写した写真です。 11. キレッキレのダンスパフォーマンスで優勝した商工会青年部。 12. 写真の説明。パフォーマンスに参加したグループや浴衣姿の女の子など大勢の人たちがステージに上がっています。ピースサインを作って手を挙げている人もいます。来年もまたこのステージでお会いしましょうと白抜き文字で書かれています。写真終わり。7月26日第11回ひまわりウェディング。今回で11回目のひまわりウェディング。この自然豊かなひまわり広場で国際ブライダル専門学校の学生たちが本物の結婚式をプロデュース。協力津南町。この日まで3ヶ月間自分たちで打ち合わせから会場セッティングに至るまで企画しました。 ウェディングプランナーの卵たちが満開のひまわりに負けないくらいの満天の笑顔を咲かせました。写真9枚。1、ひまわりに負けないくらいの笑顔です。写真の説明。スタッフの女性が会場案内の標識を胸の前に掲げています。2、ひまわりの種をつけて風船を飛ばしました。3、学生の笑顔が素敵です。写真の説明。黒いスーツ姿の5人のスタッフの女性が手にパンフレットなどを持ってポーズをとっています。4、学生が自分たちで草取りや会場を設営します。写真の説明。3人の女性が畑の中の道でクワやスコップを持って写っています。5、充実感ある新郎の笑顔。写真の説明。タキシード姿の上半身の写真です。6、晴天に恵まれました。写真の説明。身なりを整えたスタッフの女性がトレーにカクテルグラスをいくつか乗せて笑顔で立っています。7、バージンロードはひまわりのアーチ。8、ひまわりがよく似合う新婦。写真の説明。左手にひまわりのブーケを持った新婦がアップで写っています。9、ひまわりウェディング大成功。準備協力。まちづくり応援隊の皆さん。王は桜の給仕隊、縁は宴、隊は隊列の隊。写真の説明。花嫁、花婿と2人の息子さんを中央にしたスタッフ45名の集合写真です。みんな笑顔で写っています。写真終わり。
6ページ、特集。我が国で初めて全世帯を対象としたオンライン調査を実施します。国勢調査2015、オンラインによる回答がスタート。世界最大級の規模の調査に。今回の国勢調査から、皆さんの記入負担の軽減、利便性の向上を図るため、インターネットによる回答を開始しました。国勢調査は、平成27年10月1日現在、日本に住んでいるすべての人及び世帯が対象です。平成27年国勢調査は、少子高齢化社会における日本の未来を描く上で、欠くことのできないデータを得るために実施いたします。調査結果は、様々な法令にその利用が定められているほか、社会福祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私たちの暮らしのために役立てられます。写真の説明。スマートフォンが中央に斜めに配置されています。画面には、国勢調査2015インターネット回答、我が国で初めて全世帯を対象としたオンライン調査を実施しますとあります。写真終わり。国勢調査でわかること。大正9年に第1回国勢調査が行われたんだ。大正9年から平成22年の間に日本の人口が2倍になりました。統計を続けているからわかる数字なんだ。昭和45年には初めて人口が1億人を超えたんだ。日本万国博覧会が大阪であった年だね。最近の調査、平成17年から22年では人口はほぼ同じ、変わらなかったんだ。国勢調査は5年に1度だよ。調査の回答方法、パソコン、タブレット、スマートフォンでの回答が可能になりました。 通常の紙による調査票はインターネット回答がなかった世帯に調査員がお配りいたします。インターネット回答は9月10日から20日、9月10日から12日、インターネット回答用 ID を配布。9月10日から20日、インターネット回答。調査票での回答は10月1日から7日、9月26日から30日、調査票を配布。10月1日から7日、調査票を提出。国勢調査の流れ。9月10日木曜日から12日土曜日、インターネット回答用 ID を世帯に配布。はじめにオンライン調査選考方式。9月10日木曜日から20日日曜日、パソコンやスマートフォンからインターネット回答。回答完了。次に9月26日土曜日から30日水曜日、インターネット回答のなかった世帯のみ調査票を配布。10月1日木曜日から7日水曜日、調査員または郵送提出。回答完了。調査員は総務大臣から任命する非常勤の国家公務員です。調査票の配布や回収、インターネット回答の促進など、一世帯一世帯を訪問し調査します。調査員は調査員証、手提げ袋、腕章をつけています。よくあるご質問。9. インターネット回答って何？ A. インターネット回答とは、紙の調査票ではなく、パソコンやスマートフォンで回答できるものです。期間中はいつでも好きな時間に回答できます。インターネットで回答してもらった世帯には、紙の調査票の提出は不要です。9. 誰が調査するの？ A. 津南の各地域から選出された調査員が、9月から調査を開始します。ご協力お願いします。9. 回答しなくてもいいの？ A. 統計法では、正確な統計を作成するために、調査票に記入して提出する義務、報告義務が定められています。インターネットまたは調査票で回答をお願いします。住民の皆さんへお願い。犬を飼っている皆さんへ。9月から10月中旬にかけて、随時調査員がお宅を訪問します。その際、犬に噛まれる事故が増えており、事故全体の4分の1を占めています。犬を飼われている方は、リードにつなぐなど、事故にならないようご協力をお願いします。語り調査にご注意を。近年、世帯を対象とした統計調査において、語り調査が発生しております。この国勢調査でも、世帯の個人情報を聞き出そうとする語り調査が起きかねません。もし統計調査を名乗る不審な電話がありましたら、総務課、総務班までご連絡ください。ご安心ください。個人情報は厳格に保護されます。国勢調査では統計法によって厳格な個人情報が定められています。国勢調査に従事する者には、統計法による守秘義務が課せられています。わからないこと、困ったことは、国勢調査コールセンター。電話 0570-07-2015。IP 電話の場合、電話 03-4330-2015。設置期間平成27年8月24日から10月31日まで。受付時間、午前8時から午後9時。土曜、日曜、祝日にもご利用になれます。おかけ間違いのないようにご注意ください。ナビダイヤルの通話料金は、一般の固定電話の場合、 全国一律に市内通話料金でご利用いただけます。携帯電話、PHS の場合、それぞれ所定の通話料金となります。IP 電話用電話番号の通話料金は、所定の通話料金となります。津南町役場、電話 025-765-3112、総務課総務班。国勢調査2015キャンペーンサイトにてスペシャルムービー公開中。詳しくは国勢調査2015検索。http://kokusei2015.stat.go.jp/。QR コードがついています。国勢調査を装った語り調査にご注意ください。調査員は国勢調査員証を身につけています。不審に思われた場合には、市区町村の国勢調査担当までお問い合わせください。イラストの説明。国勢調査イメージキャラクターセンサス君と、オンライン調査イメージキャラクター未来ちゃんが所々に配置されています。センサス君は鉛筆を、未来ちゃんはスマートフォンを片手に持っています。イラスト終わり。
10から11ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが9項目あります。1、十日町地域消防本部からのお願い。火災や救急などの災害発生時に、いち早く消防本部へ通報するために、119番の緊急通報があります。しかしながら、時々一般加入電話で南分署に通報があります。その回数は、今年の1月1日から6月30日までの間に、火災と救急の通報が16回ありました。適正に119番通報をいただくことで、出動までの時間を短縮し、災害による被害の軽減を図れるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。また、暑い日が続いております。熱中症対策として、こまめな水分の補給と、休息などに心がけましょう。2、住民票に部屋番号が記載されます。肩書きとは、団地、アパート、寮などの集合住宅の建物名や部屋番号のことです。現在、津南町の住民票に記載されている住所肩書きは、地番及び建物名称までとなっており、建物名称を括弧書きで表示しています。10月に配布予定の個人番号通知カードをはじめ、観光庁からの大切な各種通知などが、住民の皆様に確実に届くよう、津南町でも肩書きに部屋番号の記載を行い、建物名称の括弧書きを削除することにしました。記載後の住民票は次の通りとなります。例、津南町大和座下船渡母585番地、コーポ津南101号室に居住している場合、現在、記載前、津南町大和座下船渡母585番地、括弧コーポ津南括弧閉じ、今後、記載後、津南町大和座下船渡母585番地、コーポ津南101号室。合わせて部屋番号の確認を行うため、集合住宅などにお住まいの世帯主様宛てに、紹介のお手紙を送付しています。回答にご協力をお願いします。なお、住民基本台帳カード、顔写真付きをお持ちの方で、カードへの記載事項変更を希望される方は、 お手数ですが、ご本人が住民基本台帳カードと印鑑を持参の上、税務町民課町民班にお越しください。お問い合わせ、津南町役場税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 3. 長岡労働相談所では、出張労働相談会を開催します。賃金を払ってもらえない、退職届を受け取ってもらえない、などの労働に関する様々な悩み事について、労働相談所職員が相談をお受けします。相談は無料で予約不要です。また、秘密は固く守られます。お気軽にお越しください。日時、平成27年9月16日水曜日、正午から午後3時。会場、津南町役場3階第一委員会室。お問い合わせ、新潟県長岡労働相談所、電話 0258-38-2546。 4. 水道下水道メーター検診。9月8日火曜日から、町営水道及び下水道メーターの検診を行います。正確な検診のためにご協力をお願いします。日程、9月8日火曜日から3日間予定。検診期間中のお願い、メーターボックスは地面に設置されています。メーターボックス上に物や車などが乗っていると検診できませんので移動をお願いします。メーター付近に犬をつないでいる場合、検診期間中は別の場所につなぐなどのご配慮をお願いします。メーターボックスが草や土で隠れてしまったり、メーターボックスの内部が土や水で埋まってしまったりしないように管理をお願いします。お問い合わせ、建設課上下水道班、電話 765-3116。 5. 町づくり検討委員を募集します。町では、津南町、町、人、仕事、総合戦略の策定、及び津南町総合振興計画の検証と見直しのため、次の通り、町づくり検討委員を募集します。津南町、町、人、仕事、総合戦略。人口減少の克服と地域の活性化を推進するため、今後5年間の政策目標や施策を示す津南町、町、人、仕事、創生、総合戦略を策定します。策定にあたっては、学識経験者、専門家など、及び町民代表、まちづくり検討委員により、津南町、町、人、仕事、創生、総合戦略策定会議を組織します。津南町総合振興計画。平成23年度に策定した津南町総合振興計画について、町職員と町民代表、まちづくり検討委員を11分野にチーム分けし、それぞれの分野で策定されている基本計画について、検証と見直しを行います。分野別チームは、生活環境、定住基盤、農林水産、商工雇用、観光リゾート、保育教育、文化学習、健康保険、地域医療、社会福祉、新行政システムの11チームとなります。募集定員11名。なお、定員を超えた場合は、総務課で選考させていただきます。選考結果は、書面にて通知いたします。任期、選任された日から平成28年3月末。報酬、報酬評弁書をお支払いいたします。応募資格、町内在住者、町内に住民登録、または外国人登録をしている方、国籍は問いませんが、日本語を理解できる方、年齢18歳以上の方、 高校生は除く。平日の昼間や夜間に開催される会議に出席できる方。応募方法、お電話または書面により応募ください。なお、書面で応募する場合は、住所、氏名、年齢、性別、連絡先を明記してください。必要事項が明記してあれば、どのような用紙でも結構です。応募期限、平成27年9月18日金曜日。応募先、問い合わせ先、津南町役場総務課企画財政班、電話 765-3112。 6. 軍師発明工夫模型展生物標本展、津南町十日町市の小中学生制作による発明工夫模型作品標本などの展示が行われます。昨年度は1000点以上の作品が集まり、参観者数も4500人を超えました。子どもたちの学習の成果をぜひご覧ください。日程、9月12日土曜日から14日月曜日。時間、午前9時半から午後5時。なお、最終日のみ正午まで。会場、十日町市クロス店。お問い合わせ、十日町市立理科教育センター、電話 752-4632。 7. 心が通じるコミュニケーション。親子でネットで、十日町総合高等学校 PTA 教育講演会。日時、9月19日土曜日、午後1時半より。会場、十日町総合高等学校第一体育館。講師、新潟青陵大学大学院教授、臼井真文さん。社会心理学を専門とし、新潟市のスクールカウンセラーを兼任。地元ローカルテレビやラジオ、全国放送の番組でも不定期にコメンテーターとしても出演している犯罪心理学、自殺予防などの専門家です。主催、十日町総合高等学校 PTA 進路教養部。その他、入場無料。参加を希望される方は、9月10日までに電話にて申し込みください。お問い合わせ、十日町総合高等学校、障害部担当。電話 752-3186。 8. 犯罪・人身交通事故被害の電話面接相談。犯罪や交通事故の被害者と、そのご家族、ご遺族の皆さんが、一日も早く平穏な生活を取り戻すことのできるよう、電話相談、面接相談、直接的支援、裁判所、検察、警察などへの付き添いを行っています。相談電話、相談電話、025-281-7870へ、毎週月曜から金曜、祝日年末年始を除く、10時から16時。相談、支援無料、秘密厳守。公益社団法人、新潟被害者支援センター。新潟市中央区上所 2-2-3。新潟ユニゾンプラザハート館。公益社団法人、新潟被害者支援センターとは、当センターでは、犯罪や交通事故の被害者と、その家族、ご遺族が、一日も早く平穏な生活を取り戻すことができるよう、電話相談、面接相談、直接的支援を行っています。直接的支援としては、捜査や裁判などの司法手続き、行政手続き及び保険などに関する情報提供。警察、検察庁、裁判所、病院、行政手続きなどの付き添い支援。地方裁判所、高等裁判所などの裁判代理傍聴。犯罪被害者等給付金の申請補助。弁護士会、 臨床心理士会との協定に基づく弁護士臨床心理士紹介、自助グループ支援、新潟市委託事業によるなどの支援を行っております。9、全国道路街路交通情勢調査が行われます。国土交通省では9月から11月にかけて全国道路街路交通情勢調査を実施します。これは都道府県政令指定市、高速道路会社などと連携し、自動車の使われ方や道路の状況などを調べる調査で、全国を対象に実施します。この調査は、いわば道路に関する国勢調査として、昭和3年から始まり、おおむね5年に一度の割合で実施している全国的な規模の調査で、自動車をお持ちの方を対象にしたアンケート調査を行います。アンケート調査は、全国の自動車をお持ちの方の中から無作為に選定、100台あたり約5台の割合、された方のご家庭にアンケートを郵送させていただきます。お答えいただいた調査結果は、将来の道路計画や都市計画などを策定する上で重要な資料となります。調査へのご理解ご協力をお願いします。問い合わせ、国土交通省長岡国道事務所調査課、電話 0258-36-4582。 12ページ、第47回津南町小学校親善水泳大会結果。7月28日開催、会場津南小学校。一人一人がこの大会に向けて練習してきた成果を出し切りました。大きな拍手をお送りします。入賞者のうち、各種目上位3位までを掲載します。括弧は学校名、継承略、新は大会新記録。5年生女子、50メートル自由形、1位、滝沢まどか、括弧足が先。2位、宮崎ふき子、かっこ足が先。3位、大塚美恵、かっこ足が先。100メートル自由形。1位、滝沢くるみ、かっこ足が先。2位、和久井彩香、かっこ津南。50メートル平泳ぎ、新。1位、那智奏、かっこ津南。新、1位、那智奏、カッコ津南。新、2位、滝沢くるみ、カッコ足が先。3位、宮崎ふき子、カッコ足が先。100メートル平泳ぎ、新、1位、那智奏、カッコ津南。2位、小野塚萌、カッコ津南。3位、中島優奈、カッコ上郷。50メートル背泳ぎ、1位、和久井真子、かっこ津南。2位、山田桃香、かっこ上郷。100メートル、個人メドレー。1位、滝沢夏美、かっこ足が先。5年生男子、50メートル自由形。1位、風巻龍英、かっこ津南。2位、半戸龍也、かっこ上郷。3位、和久井帰り、かっこ津南。100メートル自由形。1位、島田歩夢、かっこ上郷。2位、宮崎太郎、かっこ津南。3位、半戸宝、かっこ足が先。50メートル平泳ぎ、新。1位、井の川純平、かっこ津南。2位、八重沢蓮、かっこ津南。3位、和久井帰り、かっこ津南。100メートル平泳ぎ。1位、半戸龍也、かっこ上郷。2位、津畑一徹、かっこ津南。3位、八重沢蓮、かっこ津南。50メートルバタフライ。 1位、島田歩、かっこ上郷。2位、宮崎太郎、かっこ津南。3位、半戸宝、かっこ足ヶ崎。50メートル背泳ぎ。1位、高橋博士、かっこ津南。2位、石沢健太、かっこ津南。3位、熱俊、かっこ津南。100メートル背泳ぎ。1位、井上優馬、かっこ足ヶ崎。100メートル個人メドレー。1位、犬川淳平、かっこ津南。6年生女子、50メートル自由形。1位、島田半奈、かっこ津南。2位、藤原千奈、かっこ津南。3位、藤野美咲、かっこ津南。100メートル自由形。1位、福島ありさ、かっこ津南。2位、桑原麻林、かっこ津南。3位、藤野木彩香、かっこ津南。50メートル平泳ぎ。1位、小野塚ゆずき、かっこ津南。2位、福島ありさ、かっこ津南。3位、板場窓香、かっこ津南。100メートル平泳ぎ。1位、藤原千奈、かっこ津南。50メートルバタフライ。1位、村山美樹、かっこ上郷。2位、南雲あゆか、かっこ津南。100メートルバタフライ。1位、島田半奈、津南。50メートル背泳ぎ。1位、板場窓香、かっこ津南。2位、関澤桃香、かっこ足ヶ崎。3位、和久井愛音、かっこ上郷。100メートル個人メドレー。1位、小野塚ゆずき、かっこ津南。2位、関澤桃香、かっこ足ヶ崎。200メートルメドレーリレー。50メートル ×4。1位、津南 A。2位、足ヶ崎。3位、津南 B。200メートルフリーリレー。50メートル ×4。1位、津南 A。2位、足ヶ崎 A。3位、津南 B。6年生男子。50メートル自由形。1位、熱明人、かっこ足ヶ崎。2位、石沢智樹、かっこ上郷。3位、柳沢丈、かっこ津南。100メートル自由形。1位、柳沢丈、かっこ津南。2位、福原新太、かっこ津南。3位、中沢玉城、かっこ上郷。50メートル平泳ぎ。1位、大島拓人、かっこ津南。2位、熱明人、かっこ足ヶ崎。3位、石沢智樹、かっこ上郷。100メートル平泳ぎ。1位、滝沢郁也、かっこ足ヶ崎。2位、大島拓人、かっこ津南。3位、高波仁、かっこ津南。50メートルバタフライ。1位、高波仁、かっこ津南。50メートル背泳ぎ。1位、高波拓郎、かっこ津南。2位、和久井優里、かっこ上郷。3位、千葉聡太、かっこ津南。100メートル背泳ぎ。1位、小林瑠香、かっこ津南。2位、小島春馬、かっこ津南。100メートル個人メドレー。1位、滝沢郁也、かっこ足ヶ崎。200メートルメドレーリレー、50メートル ×4。1位、津南 A。2位、上郷。3位、足ヶ崎。200メートルフリーリレー、50メートル ×4。1位、津南 A。2位、上郷。3位、足ヶ崎 A。13ページ、津南街角スケッチ。 ニュースが4項目あります。ニュース1、交通死亡事故ゼロを願って、7月22日、交通指導所設置。7月22日から31日の夏の交通事故防止運動に合わせ、町内2カ所の国道に交通安全を呼びかける指導所を設置しました。ドライバーに交通安全を呼びかけるチラシや交通安全語録の入ったトイレットペーパーを配りました。写真、朝の通勤時間帯に交通安全を呼びかけました。写真終わり。ニュース2、ひまわりの切手記念にかが、8月4日、津南ひまわり広場フレーム切手贈呈式。82円切手、52円切手、それぞれ5枚ずつがセットになったこの記念切手シートは、この記念スタンプはひまわり広場の特設会場でも販売されたほか、町内の各郵便局でも販売、限定1000シートされています。写真、フレーム切手を手に持つ、右から金子地区副統括局長、上村町長、大池観光協会長。写真終わり。ニュース3、平和を考える旅へ。8月4日、広島平和記念式典派遣団総行式。今年は戦後70年の節目の年です。8月6日に広島で行われた平和記念式典へ出席してきました。派遣団、津南中学校3年生の4人、高橋かなでさん、若井淳さん、藤の木春也さん、江村恵里香さんが現地に行き、見聞きしたことや、持ち帰ったものをみんなに伝えたいです、と抱負を語りました。この模様は9月20日号にて掲載予定です。写真、総行式にて決意を語る高橋かなで生徒会長。写真、終わり。ニュース4、浮かび上がる津南の歴史。8月5日、北海道地図、ジオタペストリー寄贈。苗場山麓ジオパーク認定を記念し、北海道地図様より地形図を2点いただきました。これは、鳥観図、鳥の目線で大地を見下ろした視点で描かれており、大地の凹凸を陰影や遠近法で表現されています。平面図でありながら、立体に見える技法が取り入れられていて、津南の歴史を勉強する上で、こういった図面は大いに役立ちそうです。写真、写真、地図について説明をする北海道地図専務取締役の小林喜一様。写真、終わり。
14ページ、つなごうプロジェクト。つなごうの号はアルファベットの GO。みんなで津南編集会議。津南の情報発信を官民共同で考えるつなごうプロジェクトでは、みんなで編集会議を通して小冊子を作っています。第1回の編集会議で小冊子のテーマは米と決まりましたので、編集会議のメンバーに米に関する企画を考えてもらいました。一言で米と言っても、人や風土や料理など、たくさんの切り口があります。メンバーからは多種多様な提案があり、そのどれもがよく考えられていましたが、最終的に10の企画に絞り込みました。企画を絞り込む時のポイントは、それを読みたくなるかどうか。今回は都市住民をターゲットと想定していますから、できるだけ彼らの気持ちを想像しながら、彼らが興味を持ちそうな企画を選んでいきました。さて、企画が決まりましたので、次はみんなで具体的な表現を考えます。企画を通して伝えたいことがちゃんと相手に伝わるかどうか、 それが表現のポイントになります。では表現については次回また。つなごうプロジェクトの Facebook ページもあります。みんなで編集会議の様子も随時アップしていますので、いいねをよろしくお願いします。 https://www.facebook.com/tsunagotsunan 写真が2枚あります。写真の説明。1、机を囲み5人のメンバーが意見交換をしています。2、9人のメンバーが3つの机に分かれて仕事をしています。写真終わり。地域おこし協力隊だより。津南の皆さんこんにちは。地域おこし協力隊結党集落担当の平木です。結党新聞を発行しているものです。もしかすると一度はご覧になられた方もいるかもしれません。今月はそんな平木が担当します。よろしくお願いします。今回私がおすすめしたいのがつまり焼きです。集落にある簡易郵便局の中に昔ながらの民具に混じって焼き物が展示販売されています。こちらの作品は簡易局の局員である滝沢義彦さんの作品です。つまり地域の土を使用して作られた焼き物で、土に鉄分が多いため黒っぽい色をしているのが特徴です。滝沢さんの作成のモットーは使いやすい器、食べ物が美味しく食べられる器とのこと。実は2006年の大地の芸術祭で吉田明さんという作家さんがエターナルという作品を発表したのが始まりなんだとか。デザインなどは自由なので、さまざまな形模様の器があります。若者から年配者まで使いやすい可愛らしい器が揃っています。初めて結党集落に来た時、こんな素敵な器が展示されていると嬉しい発見でした。結党の散策がてら、ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか。土日は郵便局がお休みなので、平日にお越しください。写真が2枚あります。写真の説明、いずれも展示されているつまり焼きを写したものです。秋山郷つまり焼きとのパンフレットも共に写されています。写真終わり。15ページ、病院祭時期、隠れ脱水、薬剤科、小島司。脱水症はある程度進行しないと症状が出にくいです。脱水症のなりかけで、その対策が取れていない状態を隠れ脱水と言います。本当の脱水症となり、さらに熱中症へと進まないように、十分な注意と対策が必要です。子どもと老人は脱水になりやすいものです。子どもでは飲食の量が落ちたり、機嫌が悪かったりしたら隠れ脱水になっている可能性があります。老人では食欲の低下、微熱、口や脇の下が乾く、いろいろな痛みを訴える、居眠りしがちである、指先が冷たく青白い、暑いのに汗をかかないなどの症状が見られる場合は、脱水の一歩手前かもしれません。脱水かなと思ったら、少しずつアルカリイオン飲料や経口補水液を取るようにしましょう。また、経口補水液がおいしいと飲めるようなら、脱水の可能性が大きいです。脱水症になる前に、少しずつ十分な水分補給をするようにしましょう。年金コーナー、年金の受給額を増やす制度があります。1、付加保険料制度。毎月の年金保険料に追加で400円を納付することで、将来の年金受給額を増やすことができる 付加保険料という制度があります。増加額は1年あたり付加保険料を納付した月数かける200円です。年金を受給し始めてから2年を超えると付加保険料を支払った額より受取額の方が多くなります。で、58歳から60歳まで2年間付加保険料をかけた場合、支払額月400円、400円かける24ヶ月、9800円、加算額1年あたり200円かける24ヶ月分、4800円。2、任意加入制度。過去に年金保険料の未納期間がある方は、その期間に応じて将来受給できる年金額が少なくなってしまいます。60歳以上65歳未満の方で未納期間の年金保険料の納付を希望される方は、任意加入制度を利用して年金保険料を納付することができます。なお、任意加入制度で納付する保険料に上記1の付加保険料をつけることもできます。1、2どちらの制度についても役場・税務町民課・町民館で申請できます。お問い合わせ6日町年金事務所、電話025-716-0800、税務町民課町民班、電話765-3113。年金情報流出事案について、表記の件については年金事務所が専用の相談窓口を設置しています。お問い合わせ日本年金機構専用電話窓口、電話0120-818-2211。この件について皆様に年金機構から電話やメールで連絡することはありません。流出が確認された方への新しい年金番号は郵送で届きます。この件で皆様へ金銭やキャッシュカード、ATM の操作などを要求することはありません。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。4600日、中村千恵子、道平。2000日、鈴木佳代、船山新田。1800日、涌井勝子、大割野。1200日、大倉健一、小下がり。900日、根津美沙、小下がり。700日、福原貴子、泊まる。600日、磯部正和、割野、涌井和子、割野。400日、半戸龍也、保木沢。100日、福原幸子、泊まる。涌井直次、壇の団地。主な運動、ウォーキング、軽体操、水中エクササイズ、ラジオ体操など。議会コーナー、実施された行事、7月21日、三市町村議会連携協議会、23日、平成27年第3回臨時議会、24日、平成27年度、上越魚沼地域振興快速道路建設促進規制同盟会総会、25日津南祭り、26日から大地の芸術祭、26日青戸小春日の里夏祭り、27日十日町地域広域事務組合臨時議会、27日新潟県町村議会議長会役員会、8月7日平成27年第4回臨時議会、7日全員協議会、10日津南地域衛生施設組合議会、20日から21日県外視察、 産業建設常任委員会21日一般国道353号12峠新トンネル開削規制同盟会総会。今後予定されている行事、8月25日異業種交流会、27日上越魚沼地域振興快速道路十日町六日町間整備促進協議会総会、28日新潟県町村議会議長会、正副議長委員長研修会新潟市、28日第3回津南町議会定例会一般質問締め切り、31日新潟県後期高齢者医療広域連合議会、9月1日議会運営委員会、1日全員協議会、7日から11日第3回定例会、中旬作協調査産業建設常任委員会、中旬津南町建築協議会との懇談会、20日津南町消防演習防災訓練。16ページブックタイム広報ライブラリー8月葉月。今月の一冊、パオズになったおひなさま、沢水江著、苦悶出版。どうしてうちではひな祭りにパオズを食べるの。孫の問いかけにおばあちゃんは今から70年ほど前の出来事を語り始めました。もうすぐ夏休みが終わりますね。読書感想文は書けましたか。今月の一冊では第61回青少年読書感想文コンクールの小学校中学年用の課題図書でもある一冊を紹介します。ひな祭り、愛花の家では必ずおばあちゃんが肉まんを作ってくれます。この肉まんは中国ではパオズと呼ばれるもので、ある理由から作っていたのです。おばあちゃんは今から70年ほど前、中国の大連という町に住んでいました。そこで中国人の凛ちゃんという女の子と仲良くなり、いつも一緒に遊んでいました。しかし戦争が終盤になるにつれ、中国に住めなくなり、終戦後おばあちゃん一家が命からがら日本に帰るときに、おばあちゃんが大事にしていたひな人形を凛ちゃんに渡し、凛ちゃんはそのお礼にパオズを渡します。その後日本に帰ってからは凛ちゃんがどうなったかは知らないそうです。でも70年間ずっとおばあちゃんは凛ちゃんとの思い出を大事にして、ひな祭りにはパオズを作り続けていたのです。この本にはこんな時代だからこそ、一人一人が戦争をなくすためにどうすればよいか考えてほしいという著者の願いが込められています。戦後70年という節目の年に戦争についての本を読んでみませんか。読書お便りコンクール作品募集。新潟県では子どもが本に親しみ進んで読書に取り組む環境づくり、新潟県子ども読書応援プロジェクトを実施しています。このプロジェクトの一環として、読書お便りコンクールの作品を募集します。絵本や本を読んで感動したことや印象に残ったことを絵と文に書いてみませんか。応募方法、小中中等特別支援学校を通じての応募、または個人での応募。応募締め切り、平成27年9月18日金曜日必着。その他応募方法などの詳細については、新潟県教育庁障害学習推進課 http://www.pref.niigata.lg.jp/ syogaigakushu/をご覧ください。休館日8月31日月曜日、9月28日月曜日。7月の新着図書、大人の本、話題の命の授業が待望の書籍化。あ、命の授業、ゴルゴ松本著、光彩堂出版。残念な女たちの現代版ささめ雪。あの家に暮らす4人の女、三浦紫音著、中央公論新社。大地の芸術祭公式ガイドブック、大地の芸術祭越後つまりアートトリエンナーレ2015、北川フラム監修、現代企画室。子どもの本、暑い夜にぴったり、ディズニーのちょっと怖い話、伊藤夏子役、ポプラ社。いじめについて考える絵本、真っ黒ネリの、ベルガ・ガルラー作、改正者。大人気作品の第10弾、動物と話せる少女リリアーネ、10。タニア・シュテーブナー著、学研教育出版。その他寄贈本含め105冊が新着となっております。ペンリレー、鈴木ひろやさんから金子まさしさん、愛よし。人生はたった1秒の反応で決まる。紹介する本、また会いたいと思われる人の38のルール。著、吉原玉緒、出版社幻冬舎。最近本を全く読んでいないと思ったのが、ペンリレーの話をもらった時一番に思ったことです。こうやって机に向かって原稿用紙に文字を書くこと自体、何年ぶりだろうと懐かしく感じていると同時に、今回このような書いた原稿が津南の広報誌に載るという貴重な体験をさせてもらえることに感謝したいと思います。と言いつつも、ほとんど私は本を読まないので、どうしようか考えていた時、思い出したのが、今回紹介するまた会いたいと思われる人の38のルールという本でした。この本との出会いは、私が就職活動をしていた時でした。よく質問で、印象に残った本はありますかと受けていたので、何か本を読まないとと思い、手に取ったのがこの本でした。本の内容はタイトルの通り、また会いたいと思われるにはどのようなことをしたらいいのかが38個書かれています。この中で私がためになると思ったのは、まず、人生はたった1秒の反応で決まるという項目です。また会いたいと思われる人は、人付き合いにおいて反応がいいんだそうです。次に、カチンと来たらゆるゆる作戦です。カチンと来ても心に余裕を持ってゆるく振る舞うといいんだそうです。この本を読んだ学生時代は、なんとなく読んだだけで終わってしまっていました。しかし、社会人になって読み返してみると、すごく大事なことやためになることが書いてありました。今私は接客の仕事をしているので、この本を読んで学ぶことが多くあり、とても勉強になる本になっています。学生時代になんとなく手に取った一冊ですが、今ではとても大事な本になっています。次は、友達の小林敦さんを紹介します。17ページ津南の文芸、短歌、砂丘。野良仕事終わって夜空を見上げれば、きらめく星が我を見守る。野良仕事終わって夜空を見上げれば、きらめく星が我を見守る。山本浩一。四つん這いの足に力を入れて立つを、孫覚えたり誕生月に。 四つん這いの足に力を入れて立つを孫覚えたり誕生月に、つばた恵子。理不尽と思えど声に出さぬ日に、コンビニで買う熱きコーヒー。理不尽と思えど声に出さぬ日に、コンビニで買う熱きコーヒー。貝沢恵子。茂みよりぐんと伸びたるくずのつた、傍若無人にあたり占拠す。茂みよりぐんと伸びたるくずのつた、傍若無人にあたり占拠す。関谷育子。おのずから形変えつつ向き合いて、入道具も今著悪界と熊。おのずから形変えつつ向き合いて、入道具も今著悪界と熊。恩田久美子。朝陰に鞘遠藤の鞘すけて、丸き形に豆並びみゆ。朝陰に鞘遠藤の鞘すけて、丸き形に豆並びみゆ。丸山直子。眉潜め見えぬ涙をたたうるや、あしらは遠き何かを見つむ。興福寺。眉潜め見えぬ涙をたたうるや、あしらは遠き何かを見つむ。小野寺常世。杉の穂の清く立ちいて根性の、つまりの空の果てなく深し。杉の穂の清く立ちいて根性の、つまりの空の果てなく深し。樋口康子。四季のある自然の中に生き生きて、88歳の一歩踏み出す。四季のある自然の中に生き生きて、88歳の一歩踏み出す。内山菊。出刃を研ぎ、昆布巻き用の鮭の藁、体重かけて力込め切る。出刃を研ぎ、昆布巻き用の鮭の藁、体重かけて力込め切る。尾身初恵。55年、隣同士に休み来て、ベッドの並びもいつしか決まる。55年、隣同士に休み来て、ベッドの並びもいつしか決まる。滝沢勝家。大輪のカサブランカは一斉に、咲きて行き詰まるほどに匂える。大輪のカサブランカは一斉に咲きて、行き詰まるほどに匂える。風巻京子。中国に送られしという我がピアノ、いかなる曲を奏でいるにや。中国に送られしという我がピアノ、いかなる曲を奏でいるにや。月岡頼家。真冬日の電話に斧ががん告げる、かゆうの声は我を凍らす。三条市横山千鶴子さん。真冬日の電話に斧ががん告げる、かゆうの声は我を凍らす。鈴木綾子。幼鳥といえどおじろは、大き翼広げ悠然と空滑りゆく。幼鳥といえどおじろは、大き翼広げ悠然と空滑りゆく。萩原光之。調整学園。悠々と道路横切る猫の檻、速度緩めてバスは見守る。悠々と道路横切る猫の檻、速度緩めてバスは見守る。富澤きみ。一面の青田隣し汗に立ち、今年の豊作我は祈らん。一面の青田隣し汗に立ち、今年の豊作我は祈らん。柳沢千代。不要の花、雨に濡れたる今朝の庭、その真っ白さに心落ち着く。不要の花、雨に濡れたる今朝の庭、その真っ白さに心落ち着く。島田正幸。故人、ひまわりで港ちまきを作る日よ、笹の香りで今日も彩る。ひまわりで港ちまきを作る日よ、笹の香りで今日も彩る。グループホームひまわり、清水貞子。 俳句岩菅俳句会7月萌木の里銀行木漏れ日にありはわす手の裏表木漏れ日にありはわす手の裏表ふさよし小野が影と連れ立ち泳ぐ岩なかな小野が影と連れ立ち泳ぐ岩なかな久子内と外重役干して山がかな内と外重役干して山がかな玲子緑陰の小さき社や村四個緑陰の小さき社や村四個スイカ一服と苗場見あれば鬼やんま一服と苗場見あれば鬼やんま当選ほうたるや昔の記憶戻しけりほうたるや昔の記憶戻しけりさだ静かさや池に毛虫のおつ波紋静かさや池に毛虫のおつ波紋と衆緑陰に豪雪記す柱立つ緑陰に豪雪記す柱立つ吉地墓立てて十役遠くより匂う墓立てて十役遠くより匂う地根を草原に紫極め湯ひらかな草原に紫極め湯ひらかな耐え坂道を登る向こうや夏の雲坂道を登る向こうや夏の雲森人山下たる太古の息吹石落とし山下たる太古の息吹石落とし三重旅の間を青田青田に癒されつ旅の間を青田青田に癒されつとしこ
18ページこんにちは地域包括支援センターです誰がするいつからする私の介護予防予防とは予防はあらかじめ防ぐと書きます想定される悪化に対して事前に備えておくという意味です介護予防とは要介護状態の発生をできる限り防ぐ遅らせることそして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐことさらには軽減を目指すことと定義されていますこの予防は誰がするのでしょう。自分自身で努力する。介護保険法には第4条に国民の努力及び義務という項目があります。国民は自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して、常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することによりその有する能力の維持向上に努めるものとすると規定されています私たちには自分自身で要介護状態にならないように努力することが求められていますたくさんの方が思っている子供の世話にはなりたくない最後まで自分の足で歩きたいという気持ちが介護予防の基本です。介護予防のサービスを利用する。介護保険でサービスを利用するには、町に申請して介護や支援が必要であると認定される必要があります。これは実際に介護が必要になった段階です。その前の介護予防のサービスにはどんなものがあるのでしょうか。介護予防のサービスは介護保険を申請しなくても誰でも利用できます。生き生きサロン地区の公民館などで行われています現在町内17地区で開催していますボランティアさんが中心となりそれぞれのサロンでいろいろな企画をしています人と交流を持つことは生活の中でも良い刺激となり脳や体に良い効果がありますお問い合わせ津南町社会福祉協議会電話765-3774肩骨体操教室脳を刺激する体操普段の生活ではしないような
手足を使った動きを行い、頭を活性化させます。と、最大筋力を出す運動。6秒間、自分のできる最大の力で体を押したり引いたりし、筋肉を一つずつ鍛えます。の2種類の運動を行っています。町内30カ所で開催しています。お問い合わせ、NPO 法人タップ、電話765-5776、水中運動教室。水中運動教室は9月から7月をワンクールとして開催しています。水中運動には転倒予防、寝たきり予防、認知症予防の3つの効果があります。調査でも教室参加者には介護保険の利用者が少ないことが分かっていますが、実際に教室参加者は元気で生き生きとした若々しい方が多いと感じます。お問い合わせ、福祉保健課健康班、電話765-3114。介護予防は自分自身でいつからでも始められます。早すぎることも遅すぎることもありません。それは介護予防ではなく、健康づくり、体力づくりだったり、ダイエットという人もいるかもしれません。一つでも自分の体にいいことを始めてみませんか。19ページ。はい、保健師です。今月は滝沢祥子保健師。夏の疲れを早めに解消しましょう。今年の夏は厳しい暑さが続き、疲れが溜まっている方もいるかと思います。今回は夏の疲れを取り除くための方法を一緒に考えてみましょう。夏の疲れの原因、クーラーによる自律神経の異常。冷房の効いた部屋に長時間いた後、外気温に触れることを繰り返したとき、自律神経に異常をきたしやすくなります。人の体温調整を司る自律神経は、5度以上の急激な気温の変化に対応できないため、自律神経のバランスを崩しやすくなります。症状としては、体の冷え、むくみ、疲労感、肩こり、頭痛、神経痛、食欲不振などがあります。予防方法として、1、クーラーの温度は外気温との差を5度以内に抑えるようにし、冷やしすぎないようにする。2、温度調整ができないときは上着を着るなど工夫しましょう。3、軽い運動をして血行を良くする。体をマッサージするなどです。食生活の乱れ。夏は冷たいものの飲みすぎ、食べ過ぎなどで胃腸の調子が低下し、規則正しく食べられなかったりします。そんな時の注意点として、1、暑くても温かいものを食べたり飲んだりすることを心がける。2、栄養のバランスを考えて食べる。3、食欲が湧かない時は野菜ジュースや牛乳だけでも飲むようにする。4、お酒を飲む時は胃を守るためにいろいろ食べながら飲む。睡眠の乱れ。寝苦しさから睡眠不足になりやすいですが、できるだけ良い睡眠をとれるように工夫しましょう。1、部屋の温度は寝る前に適温にしておく。2、寝る1時間前までに入浴をする。ぬるめのお湯にゆったり浸かる。3、それでも暑い時はアイスのなどで頭を冷やす。4、昼寝で体の疲れをとる。15分から30分程度。厳しい暑さの後は過ごしやすい秋が来ます。生活の工夫をして体調を整え、これから迎える秋を満喫しましょう。健康づくりアラカルト。まだまだ農業現役です。和久井千恵さん、愛よし。千恵さんは大正14年生まれの90歳です。今回は毎日元気に農作業やゲートボールに取り組んでいる千恵さんに話を聞きました。農作業は生きがい。毎朝5時起床。今日は何をしようかと考えることが毎朝の日課です。4月から11月までは農作業の担い手です。野菜の苗作りと出荷の袋詰め、伝票作成などが主な仕事で、千恵さんが中心となり行っています。複数の出荷先があり、耕作野菜の種類は春から秋までで100種類くらいになります。作った野菜を無駄にせず、 加工することも知恵さんの仕事です。知恵さんの漬物を目当てに訪ねてくる方も後を絶ちません。一年を通したくさんのお客さんが和久池を訪れています。食べ物が体を作り、体を動かす。62歳の時、早期の胃がんで手術してからは、白内障の手術で入院したきり、具合を悪くしたことはありません。胃の手術後は、早く食事をとることができなくなったこともあり、ゆっくりよく噛んで食事をとっています。食欲はあり、何でも食べますが、しょっぱいものと甘いものはダメで食べません。よく寝られ、朝食後には必ず快便があり、便秘をしたことはほとんどないとのことでした。食べ物が体を動かし、食べ物は薬で、毎日の食事が大事だと話す知恵さん。ご飯とおかずをしっかりと食べ、朝は魚と野菜と自家製の梅干しを食べ、緑茶を飲み、夕食の肉料理は大好きで、しっかり食べるとのことでした。楽しみはゲートボール。知恵さんの楽しみはゲートボールです。冬季間は週2回、サンビレッジでのゲートボールにはおにぎりと自家野菜のおかずを持って参加しています。ゲートボール歴30年のベテランです。仲間との触れ合いは骨休めの時間になっています。今が一番幸せ。戦争や大変なこと続きの人生だったけれど、達者で丈夫な体で産んでくれた親に感謝。好きなことをさせてくれ、大事にしてくれる家族に囲まれ感謝。今が一番幸せと笑顔で話してくれました。写真、自宅の居間で、とても90歳には見えません。90歳の今も自分の歯が20本あります。笑顔も素敵です。写真の説明、居間の椅子に座って笑顔を見せる知恵さん。写真終わり。20ページ、生き生き大好き津南町、目指せチーム100万歩。この事業は、家族や友人、職場の同僚などで3人または5人のチームを作り、1ヶ月間の合計歩数で100万歩を目指すものです。3人ではなかなか100万歩の達成が難しい場合でも、5人でチームを作り、日頃の歩数を増やすことを目標にして取り組める内容となっています。年々参加者が増え、7年目となる今年度、4月から6月分は3人チーム、5人チーム合わせて363名の方が取り組みました。また、職場の健康づくりの一環として、複数のチームを作り参加している事業所もあり、それぞれのチームの達成状況を確認し合いながら楽しく取り組めたようです。秋、10月にも実施をします。次はチャレンジしてみませんか。今年も町内の事業所から景品の提供をいただきました。この事業に取り組んだ町民の皆さんの励みと継続につながるよう、町内の事業所からたくさんの景品の提供をいただきました。大変ありがとうございました。景品は今回と秋の2回に分け、抽選で参加者の皆さんに進呈いたします。写真、景品の提供をいただいた事業所の皆さん。写真の説明。それぞれの事業所の皆さんが景品を持って写っています。龍神の館様。ニューグリンピア津南様。津南観光物産館様。株式会社大阪屋商店様。津南町森林組合様。有限会社津南印刷商事様。株式会社ネオックス様。写真終わり。21ページ。タップで行こう。津南オールピープル。NPO 法人タップ。つながりで人づくりとまちづくり。女子日本代表の合宿へ見学に行ってきました。7月、全日本女子ウェイトリフティング代表選手合宿に、冬からトレーニングの一環として練習に参加している中学生が見学をしてきました。代表選手の中には、ロンドンオリンピック銀メダリストの三宅博美選手も参加していて、中学生に直接指導する場面もありました。練習を見ていて、すげえ、姿勢がきれい、など感心しきりでした。現在、タップでは 毎週火曜日の18時から20時まで総合センターを会場にウェイトリフティングの基礎的な練習を行っています。興味のある方は一度見学に来てみませんか。写真、三宅選手右が直接教えてくれました。写真の説明、ウェイトリフティングの姿勢をしている中学生の正面で三宅宏美選手が指導しています。写真終わり。表、今後のタップイベントのお知らせ。日程や内容が変更になる場合もあります。詳しいお問い合わせはタップ事務局総合センター 765-5776 まで。表の説明、事業、日程、内容の順に読みます。韓国風キンパ&追いキムチ作り、9月2日水曜日午後7時から9時、具沢山で一味違ったおもてなしの海苔巻きとちょっとピリ辛で見た目も綺麗な追いキムチを作ります。タップ登山、9月下旬または10月上旬、毎年恒例津南周辺の山へ登山に行きます。登山する山は検討中、登ってみたい山があればぜひお知らせください。タップハロウィンパーティー、10月29日木曜日夕方から、子どもたちに大人気のハロウィンイベントを今年も開催します。仮装して商店街を練り歩きましょう。鬼ゲーム、11月13日金曜日予定、大人の本気の鬼ごっこ、今回は13日の金曜日にふさわしく夜の開催を予定しています。挑戦をお待ちしています。表終わり。津南石造物散歩219、つまり石仏の会、分析桑原和井、現世利益の観音菩薩、津南町石造物散歩を読みくださっておる方から、オラが集落には観音様が祀られてあるが他の観音様とどこがどう違うのかいとの問い合わせが来ました。私は即座には答えられず、次回に観音菩薩の概要を記してお答えすることを約束しました。観音様は小観音菩薩と言われ、観音菩薩の基本形です。観世音菩薩とか観自在菩薩とも呼ばれ、救いを求める人々をよく観察して意のままに自在に救うという意味を表していると言われています。救いの要請があれば千変万化の姿に変化して人々を導き、大きな慈悲を行うのが観世音菩薩であると京都の旅で集めたパンフレットの一枚に書かれていました。津南町にあるいくつかの観音堂に祀られている小観音菩薩の像様は、頭には冠の中央に阿弥陀如来の化仏をいただいた宝冠をかむり、気品高く慈愛に満ちた面相をしています。上半身に上白、肩から直接を覆う薄い布、下半身には藻、下部にまとった布をつけて、天ね、薄物の長い布を翻しています。胸には羊楽、珠玉を糸で綴った装飾具、両腕には飛線、腕線、上腕と手首に腕輪の装飾具などの装身具をつけています。とても荘厳な姿です。観音堂には単独で観音菩薩が祀られていますが、寺院では阿弥陀如来の教示として聖子菩薩とともに弥陀三尊の一員として祀られてもいます。石仏では野の仏として単独で祀られています。先達から教えられたことですが、観音経には観音菩薩が生きとし生きる者の一切の願い聞き入れるために33の変化身となってこの世に現れ、休むことなく活動していると説かれているそうです。また菩薩は救う相手によって菩薩、明王、天などのさまざまな姿をとって現れると法華経にもあるそうです。取材メモより、観音菩薩の変化像としては、千手観音、十一面観音、如意輪観音、馬頭観音、腹空検索観音などが挙げられます。津南町では一般に観音様の名称で親しまれ、観音堂を建て祀っている集落が多いようです。しかし野仏の観音菩薩は7体しかありません。写真、 船形浮き彫り観世音菩薩、津南町上決島ののぼとけの観音菩薩像です。写真終わり。
22ページ、農業委員会の窓。農地を有効に活用しましょう。農業委員会では、6月から津南町全町の農地の利用状況を確認する農地パトロールを実施しています。津南町には、東京ドーム約760個分、3551ヘクタールの農地があります。これらの農地、田や畑など、が適正に管理されているか、農業委員会では1年に1回確認をしています。この確認作業で耕作されず管理もされていない農地や、許可なく農地以外の利用をしている農地、違反転用のほか、農地への不法投棄なども調べます。これらの調査結果をもとに、遊休農地を解消するよう指導をしたり、場合によっては、新しい耕作者を斡旋したりと、農業委員会活動に活用されます。ダメ、違反転用。農地は農地として利用されることが基本です。農地に住宅を建てるなど、農地以外の利用をする場合は、転用の許可申請が必要になります。この許可申請をせずに転用を行うと、違反転用となり、場合によっては、原状復帰の指示が出される場合もあります。ご注意ください。また、農地によっては、申請から許可まで時間を要しますので、期間に余裕を持った申請をお願いします。詳しくは、お近くの農業委員か、農業委員会事務局までお問い合わせください。農業委員会事務局、電話 765-5583 農業委員先進地視察。新潟西区イモジェンヌ。津南町農業委員会では先進地の農業視察を行っており、今年は新潟西区の JA 新潟未来西営農センターを視察しました。 JA 新潟未来では砂丘地におけるタバコ廃作農家の代替作物としてサツマイモの普及に取り組んでいます。このサツマイモをイモジェンヌと名付けて、新潟大学の学生や行政と連携した中で普及活動を行っており、年々知名度が上がっています。新潟県はサツマイモの消費量が全国で第3位と高く、生産されたイモジェンヌはほとんど県内で消費され、イモジェンヌの名前がついたお菓子や焼酎の売れ行き向上に合わせて販売数量も伸びています。JA が中心となって生産者と足並みを揃えた努力が行われ、ゼロからのスタートでありながら、現在は17ヘクタールを生産するまでになっています。津南町では昨年から町農業公社でシルクスイーツというとても甘みのある品種のサツマイモを栽培しており、その普及促進の参考にしたいと考えています。写真、サツマイモ、イモジェンヌの普及活動を説明する JA 職員。写真終わり。大地に生きる、中村啓太さん、26歳、宮の原。22歳の時に、家業でもある稲作をしたいと思い、前職を辞めて実家に戻りました。無肥料、無農薬でも稲作はできないかと思い、小さい田んぼで実験的に始めました。田植え後は肥料や農薬を使わず管理し、稲刈り後もはざかけで自然乾燥にし、できるだけ昔ながらのやり方にしたいとこだわって作っています。今年は、あぜ豆を遊び心で植えたので、あずきの成長が楽しみです。写真。写真の説明。畑の中で作業をしている中村啓太さんが、しゃがんでこちらを向いて写っています。写真終わり。農業委員会の主な動き。実施された行事。 6月25日第12回総会、7月27日第13回総会、27日狭山市農医視察受け入れ、8月5日視察研修、7日多収性品種等現地研修会、9日夢は牛のお医者さん映画上映会、11日農業委員特別研修。今後の行事予定、8月25日第14回総会、畑作作協調査。9月16日稲作作協調査。25日第15回総会。23ページアドアド通信、衣食住アドバイザーのアドバイス。農村地域生活アドバイザー樋口久子、反口。ゆで豚とトマトの重ねサラダ。またまた今年も暑い夏になりました。水物がおいしくて体調を崩していませんか？さて、今回はゆで豚とトマトの重ねサラダのご紹介です。簡単ですので試してみてくださいね。豚しゃぶ用肉 250g から 300g、 熱湯でゆでたら氷水にとり一口大に切る。トマト中4個1センチ厚さの輪切りにする。紫玉ねぎまたは玉ねぎ適量、薄切りにして水にさらしシャキッとさせる。ドレッシング、豆板醤小さじ2、豆豉小さじ1、ごま油大さじ3、おろしにんにく1かけ、醤油、胡椒各少々、香菜適量。作り方、調理時間約20分。1、ドレッシングの材料をすべて混ぜ合わせる。2、器にトマトを並べ、一つ一つの上に玉ねぎを乗せ、豚肉を2、3切れずつ重ねる。ドレッシングをかけ、香菜を飾る。ポイント、トマトを並べ、玉ねぎ、豚肉の順に重ねて、山高に盛り付ける。見た目が華やかなだけでなく、取り分けやすい。写真、写真の説明。出来上がった料理が大皿に盛り付けられています。写真終わり。ジオサイトを探検したい。メンバー募集中。ジオサイトナンバー16。下血統の河原。小型マンモスの、小型は古い方。旧石化石出土地。下血統の河原では、約115万年前に群馬県の榛名山付近で起こった噴火の火山噴出物である上越火山灰 SK030 が見られます。この火山灰には金星石と呼ばれる珍しい紫色の石が含まれています。この火山灰層より上の泥岩層から小型マンモスの左顎旧歯化石が発見されました。小型マンモスはマンモス、毛長マンモスの先祖にあたるとされ、日本には120万年前頃中国大陸から渡ってきて70万年前頃まで生息していたと考えられています。化石などから大きさは高さ4メートルくらいであったと推測されます。小型マンモスの化石は日本全国で27例しか発見されておらず、下血統で発見された化石はその中の一つで、とても貴重なものです。この化石は平成25年3月30日に津南町指定文化財天然記念物化石に登録され、 ノート縄文の体験実習館で一般公開されています。お問い合わせ、ジオパーク推進室、ナジョモン、電話 765-1600、写真、写真の説明、河原の写真の中に小型マンモス旧死化石出土地点を示しています。上越火山灰、SK-030。左上の円の中には旧死化石の拡大写真が載っています。写真の横に宮崎茂一さん2年生が首から下げた双眼鏡を手に持ち立っています。吹き出しに、化石が発見されたのは昭和41年頃、当時の中学生がこの川岸で遊んでいて発見したそうです。と書かれています。写真終わり。24ページ、ナジョモン通信。周期企画展、魚沼地方の中世。会期、9月5日土曜日から11月8日日曜日。平成25年に発掘調査が行われた赤沢城址、新潟県指定史跡の今井城址を中心に、最新の調査成果も含めて、魚沼地方の中世の紹介をいたします。写真、赤沢城址全景。写真終わり。約60種類の体験が楽しめます。お知らせしている体験プログラム以外にも、団体のお客様の体験を受けたまわっています。要予約。子ども会や親子行事はもちろん、お友達同士でもお気軽にご利用ください。季節により行える体験が変わりますので、詳しくは、ナジョモンホームページ、http://www.najomon.com またはお電話でお問い合わせください。写真、縄文着を着て火起こし体験。写真終わり。今日、ナジョモンで9月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可、ただし定員になり次第締め切ります。金額は友の会の皆さんは半額です。詳しい時間についてはお問い合わせください。ナジョモン、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読みます。5日土曜日、13時30分から15時30分、陶芸、茶碗、800円、中学年から。6日日曜日、9時から11時、水辺の生物観察会、要予約、300円、低学年から。12日土曜日、9時から12時、土地の木の実を見に行こう。要予約。500円。低学年から。13日日曜日。13時30分から15時30分。カラムシの糸寄り。1000円。中学年から。19日土曜日。10時から15時30分。ひょうたんのストラップ作り。300円。低学年から、13時30分から15時30分、縄文原体作り、300円、低学年から、20日日曜日、10時から15時30分、ひょうたんのストラップ作り、300円、低学年から、10時から12時、土器作り、500円、低学年から、13時30分から15時30分、草木染め、500円、低学年から。21日、祝日、 10時から15時30分、縄文丸ごと一日体験、1500円、低学年から。10時から15時30分、本格暗銀編み一日体験、1500円、中学年から。10時から15時30分、ひょうたんのストラップ作り、300円、低学年から。13時30分から15時30分、まがたま作り、500円、低学年から。13時30分から15時30分、縄文レリーフ作り、500円、低学年から。22日祝日、10時から15時30分、ひょうたんのストラップ作り、300円、低学年から。10時から12時、火起こしと弓矢作り、500円、低学年から。13時30分から15時30分、縄文人の革袋作り、1000円、中学年から。23日祝日、10時から15時30分、ひょうたんのストラップ作り、300円、低学年から。9時から11時、身近な薬草、300円、低学年から。26日土曜日、13時30分から15時30分、まがたま作り、500円、低学年から。13時30分から15時30分、矢尻作り、500円、高学年から。13時30分から15時30分、暗銀編み初級編、1000円、中学年から。27日日曜日、9時から11時、雑穀の収穫、無料、低学年から。表終わり。
戸籍の窓、おめでとうございます。出産。樋口千穂、反口、勝美さん、美佐さん、志田葵、正面、正志さん、樹里さん、石沢優和、宇野木、光一さん、真由さん、草津若子、赤沢、圭吾さん、三春さん、小島優太、小種、正吾さん、育子さん、山田葵、宝の木坂、はじめさん、めぐみさん、矢作ほの、赤沢、浩二さん、みおさん、小林かなめ、みゆき町、慎太郎さん、とし子さん、五十嵐ゆえ、田中、ゆたかさん、はるかさん。先月号の出生欄、宮沢智樹さんの振り仮名が、もときとなっていましたが、正しくは智樹さんでした。訂正してお詫びします。末永くお幸せに、結婚。広田健太さん、大有の、関谷ゆとかさん、赤沢。半藤一生さん、保木沢。水落加奈子さん、十日町市。小島雄介さん、足ヶ崎。太田由美さん、上越市。佐藤智也さん、中子。馬場舞子さん、栄村。お悔やみ申し上げます。死亡。鈴木義勝さん、90歳、船山神殿。桑原豊成さん、84歳、船山。桑原富さん、99歳、上段。滝沢勝井さん、87歳、赤沢。反目英二郎さん、84歳、中深見。江村由美子さん、61歳、大井平。樋口鶴太郎さん、75歳、船山。福原和義さん、
80歳大場。石沢理央さん、83歳寺石。高橋茂野さん、96歳リバーサイド三郷。帯名けさおさん、78歳大有野。大関つかささん、61歳12の木。志賀栄春さん、86歳船山。大倉健一さん、83歳小下がり。中澤千代さん、84歳中深見。山田千衣さん、83歳三倉清水瓦。広報編集室。私事ですが、8月8日に結婚式をしました。とてもあっちかったです。そんなこんなですが、皆さんのおかげで、なんとか今月号も出せました。これからも仕事に家庭に頑張っていきたいと思いますので、広報つなんを今後もよろしくお願いします。丸子。つなん町の人口、8月1日現在、括弧内は前月比、人口12,67,括弧マイナス5、男4,999,括弧マイナス6、女5,268,括弧プラス1、世帯数3,593,括弧プラス4、転入15、転出15、出生7、死亡12、婚姻2。発行、津南町役場。郵便番号 949-8292。新潟県中大沼郡津南町、大和座下船渡母585。電話 025-765-3111 代表。ファックス 025-765-4625。ホームページ http://www.town.tsunan.niigata.jp/。 電子メール info@town.tsunan.niigata.jp。 編集総務課総務班。以上で広報つなん8月20日号を終わります。